公共来のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
鍋に大豆を入れまして。
こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
今日は発酵デザイナーの平久さんお休みです。発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
うん、今年うちゴミ醤油150周年なんですけど、
うん、
でちょっと心がけてるのが、うん、誰かのアニバーサリーをお祝いしに行くっていう、
うん、自分たちお祝いしないの？
ん？ああ、自分それも考えて、それはほらまだシークレットだから、
うん、ああ、いずれね、また、
うんうん、そうそうそう、それでね、うん、うちの調味料とか買ってもらってる、うん、栃木の、黒磯にあるチャウスっていう宿泊施設もあって大きいダイニングレストランがあるところの3周年に味噌作りに行ってきたんですけど、うん、どうでした？
いや、すごく良かったし、こうなんだろう、もともと那須が観光地で、こうね、県外の人とかも、
うん、スキー場とかね、
そう、お祝いに来ていて、うんうんうん、で私味噌作りもね、初めての人がいっぱい参加してくれて、でなんかこう味噌作りと3周年ってあんま関係なさそうだけど、でも最後こうみんなでおめでとうって終われた感じがなんか
良かったなと。そうそうそうそう、やっぱお祝い事っていいよね。
うん、
でうちも節目の年だから、なんかいいアイデアを募集します。ラジオで
出てくるかな。そう、私たち思いつかないですよね、150周年のね、うんうん、お祝いね。
でもさっき言ってた150回誰かの記念日をお祝いすればいいんじゃない、
う
ん、
でもさ365日しかないうちのさ150回お会いしてたらさ2日に
もうだいぶ過ぎちゃってるな、
うん、だからもう無理だから。
15回か、
うん、何かもしあれば、150周年ゴミ醤油こんなことしたらいいんじゃないっていうのがね、お待ちしてますのでよろしくお願いします。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、あと話したなんか面白いアイディアなどありましたらメールください。メールは koji@ybs.jp koji@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌は仕事バーの話。今日のゲストは日本仕事百科の今井由香さんです。今井さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
そう、日本仕事百科さんは去年ラジオのスポンサーもしてもらっていて、私たち毎週今週のお仕事といって日本仕事百科さんが求人サイトをしてるんですけど、そこのお仕事を紹介したりしていたご縁がありまして、
うんうんうんうん、ありがとうございます。
じゃ簡単に今井さんの今どんなお仕事をしてるか自己紹介をしてもらってもいいですか？
はい、私は今日本仕事百科っていう求人サイトが運営しているビルのリトル東京っていうビルでイベント担当していて、1,2,3 階がビル5階建てで、上がオフィスになってるんですけど、3階までがイベントスペースになっていて、1階が飲食店で、まあ、1階2階3階を使っていろんなイベントを企画運営しています、うん、で、まあ、メインが1階でやっている仕事バーっていうイベントなので、うん、そこのどういうゲストを日替わりで呼んでくるので、うん、どういうゲストを選定するかとか、いつ誰に何をやってもらうかとかを担当しています。
うん、そう、兄たちもね、
うん、そうそうそう、兄は新しくできて山の日に、うん、山形と山口と山梨の友達と出たりとか、
うんうんうん、
あと、マルサンブドウ酒の若尾くんの新商広めと DJ のイベントをやらせてもらったりとか、そうそう、いろいろが毎回やってる内容が違うから出てる側も面白いなと思ってて、
たびたびお世話になってます。
お世話になってます。
カレンダー見るとほぼ毎日イベントされてますよね。
そうですね、なんか簡単に言うと、まあ、いろんな職業の人を日替わりで呼んでくるっていうイベントで、うんうん、まあ、例えば今までだと 能をやってる能楽師の人とか、うん、テレビ番組のプロフェッショナルっていうテレビ番組のプロデューサーが来てくれたりとか、うん、あとはまあオペラ歌手の人とか、うん、雑草の専門家とか、あとそれこそさっき言ってたチャウスの方も今度来てくれたりとか、
うん、そうなんですね、
するんですけど、そういう人を日々呼んでやって、うん、ほぼ毎日やっているので、うん、なんか自分にない引き出しがめちゃ増えますね。
そのゲストによって来るお客さんも会場の雰囲気も毎回違うんですか、
う
ん、やっぱり
もう全然客層が違って、うん、例えば能をやった時だと能を見たことがある、うん、まあ、うん、言ったらちょっと言葉悪いけどおばさんのファンはもちろん多いんですけど、うん、能楽師と飲めることって普段ないじゃないですか。
会ったことないです
よね。ないですよね、はい、でこの距離でもこの距離でってすぐ乾杯ができる距離で、うん、1対1でざっくばらんに話す感じなので、うん、なんか本当に仕事として興味がある人が結構来てくれて、なんか能楽師ってどうやって生活してるか普通知らないんですけど、会ってみると全然普通に唐揚げとか食べるし、あとその人はディズニーランドがすごい好きだとかいう話をしたりとか、普通に30代の男性だなっていう感じなんですけど、そういうのはすごい
勝手におじさんだと思ってたけど、じゃあ
すごい若い方で、
僕ら世代で
ですね。なのでなんかその人は能楽師なんですけど、自分の主演のイベントでアニメがすごい好きで、アニメオタクなんですけど、うん、声優さんを呼んじゃったりとか、すごい斬新なことを、この前は伊藤聖光と一緒に舞台を作ったりとか、プロジェクションマッピングやってみたりとか、結構攻めてる人で、それもお客さんで劇場のスタッフがいて呼んでくださったんですけど、こんな人いるんだなと思って引き出しめちゃ増えますね。
そもそもなんで仕事バーって始まったんですか？
もともとはその求人サイトをやっているので、うんうん、いろんな仕事の人に会うんですよね。で本当みんな面白くて、うん、この直接やっぱり私たちしか取材陣しか会えないので、うん、いろんな人に会わせたいというか会ってもらいたいなっていう思いもあって、うん、であとはうちの代表がお酒飲むの好きなので、うん、そのバーと一緒にっていうので今やってるんですけど、うん、あそう客層は本当に日によってごめんなさいまちまちで、
へー、
若い女性が多い日もあればおじさんが多めの日とかも。
じゃあその日本仕事百科のちょうど求人を出している人がその募集主がバーテンダーで立ったりすることも、
うんうん、もありますね。連動して開催する時とかもあって、なんかその求人が2週間基本的には掲載なんですけど、うん、2週間の間の間ぐらいの日にやってもらって、記事を読んで気になった人も来てくれるし、会ってみて気になった人も応募できるとかがあるの でやっぱり社長との相性とか、うん、社員との相性ってマジで大事だと思うので、うん、会ったら意外と友達に連れられてきたけど、あれ転職しちゃおうかなみたいな人とか、
へえ面白い。
実際に会ってすごいなんか良かったなっていう、そのウェブもやってて場所も持ってるっていう特性がすごく生きてるので、なんか相乗効果、
面接っていう場じゃなくてやっぱバーっていう、そういうの飲みながらっていうのも結構なんか緊張もしちゃうかもしれないけど、でも結構本質的な話もできるし、う
ん、ですね、本当になんか相性がすぐ見られるので、なんか結構緊張みんな最初はしてるんですけど、うんうん、話していくうちにやっぱりすんごい夜遅くまでずっと喋ってたりとかはいますね。
へえ、今日そう山梨に来てくれたきっかけが、はい、今度味噌作りワークショップをそうするっていうことだったんですけど、
はい、今日実はあのランチ担当の高橋と一緒に来てるんですけど、リトル東京の1階が飲食店になっていて、お昼はランチ営業をして、うん、夜はバー営業なんですけど、うん、そのさっき言った仕事場は夜やっていて、うん、ランチは美味しい定食を出してるんですね、うん、もうご飯と味噌汁となんか食材っていう、うん、でそこのお味噌とかをあの普段出てもらっている平久さん、小倉平久さんにアドバイザーとして入ってもらっていて、うん、でぬか漬けとかも作ってるんですけど、
ね、自分たちやってるんですよね。
そうそう、なので結構そういうクラフトフードとかに興味あるお客さんが多くって、うん、それもあってあのお味噌作りのワークショップをしようっていうのを計画して、うん、で3月に行う予定なんですけど、うん、その時にあのゴミさんのところのキットを使うっていうこともあり、で1回やっぱり現地見たいよねって、
う
ん、
ありがとうございます。
それがすごいよね、
うん、来るってね、すごい。 でもやっぱもうそれは今までのもう仕事のあれでとにかく現地に行くみたいな感じなんでしょうね。
なんか基本的にはやっぱ取材も全部伺ってはいるので、うん、仕事場だとさすがに全部は伺えないんですけど、うん、なんかこういうところで働いてるんだとか、なんかこの山梨ちゃんと来たの多分初なんですけど、うんうん、めっちゃ山じゃんとか思ってこんな広い空のところで作ってたんだとかはすごい感じるので、なんか来てみたら違いましたね。だしこうやって味噌作るんだって初めて見たし、
そうですね、手作りで自分でやるのと味噌作り工場の現場って違いますもんね。
違いました、全部樽とかめちゃでかって思って
そうそうそうそう、キャーって言ってこない、うん、でかいって言って
た、うん、働いてるおじさんも超かっこよかったですね、うん、
伝えときます。今井さんが今後仕事バーとかそのイベントスペースでなんかやってみたいこととか、はい、最後になんかあとこんな人呼んでみたいなとか。
結構いろんなところに実は種まきはしてるんですけど、うん、でも本当にいろんな変な仕事の人に会いたいですなんかやっぱり普段例えば事務とか秘書とかしてる人も、うん、彼らにとっては普通のことかもしれないけど、なんか普通働いてるとその人の仕事のこだわりとかあんま聞かないじゃないですか、うん、だからなんか例えば薬剤師の人とか、
うん、
なんか聞いてみたいなとか思ったり、あとは山梨だと本当にいろんなものづくり系の人も多いと思うので、いろんな職人さんとかにも話を聞きたいかもしれないですね。あとはなんだろうな、でも本当変な人求むって感じです、
うん、そうです。でもその人は仕事してて変だと思ってないかもしれないけど、
そうそうそうそう、
ね、他の人に伝えたらえみたいなことは、
なんか業界あるあるとかマジで面白くて、ね、なんか実はこれこだわってますとか、ちょっとした工夫とか聞きたいですね。
じゃあもしなんかこのラジオ聞いてる人でちょっと自分変わった仕事してますみたいな人がね、いたら
ですね、あと本当に知り合いでこういう人いるよとか、うん、人づての紹介かなり多いので、うん、もう大募集ですね。
テレフォンショッキングみたいですね。
そう、そうなんですよ、変な人は変な知り合いが多いんで、ちょっと期待してます、
うん、じゃあこれからもいろんなイベントを楽しみにしてるので、はい、私まだ行けてないのでぜひ遊びに行きます。
そうだね、遊びに行く方で行きたいね、はい、
うん、そう、ぜひそうやってるのでね、遊びにラジオ聞いてる方も行ってみてください、うんうん、今日のゲストは日本仕事百科の今井由香さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
兄気づいちゃったんですけど150周年じゃないですか、
うん、
でコージートークも今年150回行くんですよ、
うん、今日が122回目、
うんうん、あと30回で、うん、だからすごくね、
うん、
メモリー、
一応その回は頑張ろう、
うん、ちょっとお祝いっぽくしたいですね。
いい声出そう、
うん、
その150回に何したらいいかのアイディアとかねもしありましたらお願いします。
いい、気づいたと思った。
発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ごみようこと
発酵兄ごみひとしでした。手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。